4ページから9ページ。ここが聞きたい一般質問。
一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は11人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。
録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索は、十日町市ホームページから、十日町市議会、会議録の検索と閲覧。写真、写真の説明。本会議場です。マイクが設置されたたくさんの机があり、中央の一段高いところに議長席があります。議長席の後ろの壁には、国旗と十日町の式が掲げられています。写真終わり。表、表の説明。縦に11人の質問議員名、横に質問事項とページの項目があります。ページごと議員名と質問事項を読みます。4ページ、星名大輔議員、米農家の所得向上について。5ページ、市川直子議員、十日町市における分娩体制の維持。5ページ、滝沢清陽議員、日本遺産の総括評価、継続審査の結果の対応について。6ページ、俵山博史議員、小学随意契約について。6ページ、野沢公平議員、持続的な上下水道の整備と豪雨災害対策について。7ページ、滝沢茂議員、松台病院の無償診療科について。7ページ、樋口富幸議員、暮らしと農業を応援し、元気な地域づくりを目指して。8ページ、熱俊夫議員、十日町市の中心市街地活性化対策と少子化対策について。8ページ、富井晴美議員、柏崎刈羽原発再稼働について。9ページ、大島由紀子議員、未来を支える子供まちづくりへ本気の一手を。9ページ、水内静子議員、十日町市立中学校の学区編成に向けた取り組み状況を問う。表終わり。議員の質問ページには顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、星名大輔議員、米農家の所得向上について。質問、近年の容赦ない日照りを前に、井戸の設置、番水、順番の番、水、にかかる諸経費の補助等、さらなる渇水・高温対策が必要ではないか。答弁、地域の実情に応じて有効な手段が異なります。恒常的な水不足の解消に向けては、ため池や農業用井戸の設置に対し、国や県の支援制度を最大限に活用するとともに、地元負担に対する市の支援についても検討します。また、番水にかかる諸経費については、多面的機能支払い交付金や、中山間地域等直接支払い交付金の活用ができることから、その周知を図ります。質問、棚田や着物の魅力を付加価値としたブランド化の取り組みについて。答弁、棚田については、今年の3月末に設立された、十日町市つなぐ棚田遺産連絡協議会の活動の一つとして、つなぐ棚田遺産で生産された日本一の棚田米のブランディングと、ふるさと納税制度を活用した販路開拓の取り組みが進んでいます。また、着物については、
販売用の米袋に着物柄を活用する動きがあります。市内の織物会社から無償でデザインを提供いただく代わりに、米袋に織物会社の紹介を掲載するものです。農業と織物の新たな連携として、事業者同士の具体的な協議が進んでいるところです。質問。より多くの米農家からふるさと納税に参画してもらう取り組みについて。答弁。昨年度の当市へのふるさと納税に対する返礼品割合は米が6割を超えています。今年度も引き続き制度周知を目的としたセミナーの開催や個別の事業者訪問などふるさと納税制度の活用を後押しし、所得向上を目指す事業者、農業者の皆さんを応援していきます。写真、根本的な渇水・高温対策。写真の説明。田んぼの土がひび割れています。写真終わり。
5ページ、市川直子議員。十日町市における分娩体制の維持。質問。現在、市内で分娩を担っているのは、高木委員のみという極めて厳しい体制である。1. 現在の市内分娩体制に対する市長の認識を伺う。2. 分娩体制の維持に関して、市としてどのような役割、姿勢で臨むかを伺う。3. 今後の分娩体制維持に向けた、具体的な対応策についてどのような検討をしているか。丸4、十日町病院と高木院との間で人的支援を含む連携強化の可能性について市としての見解を伺う。答弁。丸1、県からは出生数や大学産婦人科医の減少、働き方改革、病院経営改革により産婦人科医の集約化は避けられないと伺っています。高木委員においては、人件費や物価上昇、人材確保等の面から、経営環境にも少なからず影響があると考えています。このため、同院のみでの分娩体制は厳しく、十日町病院に分娩再開を強く求めるものです。2. 市は地域医療の一端を担う基礎自治体として分娩を含む医療体制の継続に向け関係機関と調整・連携を図り安心して出産・子育てができる環境づくりに努めます。3. 市では令和4年度から就業支援金支給対象に助産師を追加し、今年度からは看護師・助産師の新たな雇用にかかる経費も補助対象とする支援を実施していますが、現状では助産師が確保できていません。分娩体制の維持は将来の町づくりに直結する重要なテーマですが、市の支援にも限界があるため、十日町病院の分娩再開を強く求めていきます。4. 県病院局からは、民間派遣業者を通じた人材確保の提案や、十日町病院からは、夜間の帝王切開の際、必要に応じ、医師派遣を受けるなど、可能な範囲で連携がなされていると認識しています。今後は、双方の役割分担を明確にした上で、分娩体制維持に向け、連携強化を進めてほしいと考えています。写真、命の始まり、用意ドン、安心して出産できる環境を守りたい。写真の説明、母子健康手帳を真ん中に、雑誌、小冊子がいくつも重なって置いてあります。写真終わり。5ページ、滝沢清陽議員、日本遺産の総括評価、継続審査の結果の対応について。質問。平成28年度に文化庁に認定された日本遺産の、なんだこれは、 信濃川流域の火炎型土器と雪国の文化について条件付き認定地域になっております。認定継続となるか取り消しとなるか不透明な状況です。その中で ① 十日町市として今後このストーリーを維持していくつもりですか。市町村をまたいだ連携が大切であるが、どのような取り組みを進めてきましたか。丸2、審査基準において未達だった点についてどのような対策を行いましたか。答弁。丸1、令和5年度に協議会組織体制を強化したことで市長間の連携上の課題は改善し、事業も活発化しました。また観光と文化財分野の有識者を地域プロデューサーとして招聘し、専門的助言も得ています。令和6年度には、日本遺産を通じた中長期戦略を策定し、地域の将来像の共有化が図られました。なんだこれは、のストーリーの下で、一体となって事業に取り組むことが、本市の国宝篠山遺跡出土品をはじめ、県全体の縄文文化の価値を高めるものです。他市町と連携してストーリーを生かした地域活性化に取り組みます。丸2、令和4年度の審査で文化財活用を通じた広域的な地域振興への取り組み不足等が指摘され、新たな地域活性化計画に基づき事業を展開しました。観光誘客のためマーケティング戦略を策定してコンセプトやターゲット層を定め、各市町の博物館のビジターセンター化などに取り組みました。これにより、6市町の観光入り込み数は増加し、その他評価項目の目標を達成しました。さらに今年は魚沼市で歴史資料館が3月に、津南町でも埋蔵文化財センターが10月に開館と、周辺施設の充実も図られています。当市でも令和6年度から篠山縄文広場の整備を開始し、体感できるフィールドの整備を計画しています。写真、広い草原、奥に林が広がる中で、縦穴式住居が2棟建っています。写真終わり。